詩編66編、このところはここでいくつかにはっきり分かれているのが分かりますが、この1節から12節までと13節からが大きく区切りになっているということなんですね。13節以降は私という一人称になっているわけです。そして私が神殿に入って捧げるっていう、そういうことがですね、神殿に入って神様に捧げ物をするという、そういうことがありますが、初めの方とはそういう意味ではかなり違っているわけですね。で、その初めの方もまた2つに分かれてですね、1から4まで、ここはですね、全地に向かって呼びかけるということであるんですね。1から4までは、でこの全地に向かって呼びかけるということで、全地、これは全世界という意味なんですね。全世界の人に呼びかけるっていうことは何を呼びかけるのかというと、神に向かって喜びの叫び、それから賛美を歌おうというのをニートさんでずっと出てるわけです。神はいかに素晴らしいことかって、全地はあなたに向かって全世界を振り伏して褒め歌い、身を褒めて、これずっとですね、そういう意味ではですね、最初のところは全世界があなたに向かって賛美をするというようなですね、非常に大きなスケールの賛美ですね、そういう促しとともにですね、褒め歌っているという、そういうことが示されたということなんですね。こういうようなことはですね、とっても意外なことですね。この全世界が神様に向かって褒め歌っているとかいうようなことは、実際にはほとんどこんなことは考えられないと思われるぐらいですよね。いろんなことが話題や事件や災害というのがたくさん起こるわけだから、どうしてこういうことが言えたんだろうかって、それはとても不思議なことです。何か非常にこう恵まれた人がうまいこと言ってですね、成功したとかなんかにですね、そして神様素晴らしいって言うんだったら、それはわかりますが、ここでこういうふうに全地に向かって、全地に向かってですね、こういうことを言えると。で、これはですね、現状が非常に厳しい飢えとか、ですね、飢饉があったり、あるいは敵が攻めてきたり、事故や病気やら災害、さまざまなことがある状況でこういうことは言えるかって言ったら、とても普通は言えないわけなんですね。だからこういうところを見てですね、私たちはむしろ多くの場合はですね、なんかあまりにも我々の現実とかけ離れているようにこう思ってしまうところがあるわけなんですね。だけどこれはですね、さまざまなことを超えてですね、ちょうどこの黙示録にある賛美とちょっとそういう意味では似てるわけですね。非常に神様の世界のことを知らされた人はですね、世の中どんな状況であっても神様は素晴らしいことをなさっていると、そういうことをですね、これ実感をするということなんです。で、その点はですね、黙示録の新約聖書の方をですね、読んでいただいたら、そういうこの黙示録にあるようなこととつながりを持っているということがわかるわけです。例えば黙示録の、この7章のですね、9節のところから見たらですね、この7章の9節あたりから見たら、私が見ていると、ここに啓示をされたということですね。普通の人には見えない、わからないんだけど、この後ろの方ですね、そうしたらここでですね、どういうことを言われているかというと、 あらゆる国民や総務がいっぱい集まってですね、誰にも数えられないほどの大群衆が白い服を身につけて手に手に夏目屋敷を持ってですね、玉座神様と子羊になるイエスの前で大声で叫んだと。救いは私たちの神と子羊のものだと。それからですね、その次見たら神を礼拝してですね、こういうふうに賛美、栄光、知恵、感謝、誉れ、それ永遠に私たちの神にあるようにと、まあ、こういうのがですね、大声でみんなが言ったと、まあ、こういうのも一種の賛美でもあるわけです。で、こういうようなことがですね、もう本当に素晴らしいこの光景だったということなんですね。でそれとよく似たことはこの五章にもあるわけです。これはもうすごい数の天使たちがですね、五章の十一節で、言っているということが書いてありますね。その天使の数はですね、私は見たところもあります。玉座と生き物の長老のところにですね、万の数万倍、千の数千倍倍というものすごいたくさんの天使たちが、ほぐれると子羊は力、富、栄光、威力、それで全てにおすけのふさわしい声ですと、ものすごい声で言った。子羊と賛美が栄光、永遠にありますようにと、まあ、こういうふうにですね、天上の世界示された時には全く別だと。これは15章にもあるんですね。さっき言った、天にもう一つの驚くべき印を見たって言って15章の下の段にもこういうふうにあります。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌を歌ったと。神様、あなたの技は偉大で驚くものだと。そういうような歌をですね、歌ったという大群衆がそういう叫び声を歌ったと、まあ、こういうことが示されている。それでちょっとまあ元のところに帰るわけですね。ここのところはですね、その黙示録のところと非常に似ているところがあるわけなんですね。この黙示録の場合も、この世の現実はそういうふうに厳しい迫害が行われたり苦しい状況があるのに、実際にそれを見ていたと。でこの66編でもですね、現実のそういうさまざまな問題あるけれどもですね、まあ、示されて、こういうの本当に素晴らしい神様のご支配があるんだということで、全地に向かってこの呼びかけているというわけですね。そして、実際にですね、この世界においてもこの人が次にですね、五節から、啓示を受けたらですね、そういう混乱の中でも神様の素晴らしさっても見えるわけだけど、この人は五節からはですね、みんなが特別な人しかわからないような啓示じゃなくて、みんなが知ってるはずの過去のこと、歴史を見てですね、神様への賛美っていうことを言ってるわけですね、この五節ですね。五節から見たら、来て神の御業をあえてと、恐るべき御業、これは過去の歴史なわけです。海を越えて、乾いてとされたではないかと。で、永遠に神が力強く支配されてるんだと、神の御業、国々を見渡してるんだと言ってですね、それで彼らの我らの神を祝福して賛美の歌を響かせようと。ここではですね、特に歴史を振り返った時には神様の大きな技が見えてくると。で、黙示録の場合は歴史を振り返るということはなくて、現実の苦しい状況の中でも啓示を受けたらそのような声が賛美を分かるんですね。この詩人もですね、実際にそういう啓示を受けたから現実の状況に関わらずこういった順序をですね、褒めたさるべきは神様なんだということを言ったんですけども、次はこういうふうに歴史の中でみんなが知っているはずのことを思い起こして賛美しようと、いうことですね。この発説も諸国のため、さっきは全地と言ったんですが、これは同じようなことです。賛美の疑いを響かしようと、本当に神様は素晴らしいことを成してくださってきたんだと、まあ、そういうようにですね、この神様を褒めたたえるということは、神様をずっと振り返ってみた素晴らしいことをなさっていると。今黙示録の記者のように啓示がはっきりと見えなくいい人でもですね、過去を静かに振り返ったら非常に大きな導きだと。この前の、森由里さんの証も結局こういう自分の過去を振り返ったらですね、様々なこう導きがあったということを言ってたと思います。 で、そういうふうに、過去を単にですね後悔するとかそういうことだけでなくって、さまざまなことをも全体としては神様が導いてくださったというふうに受け取るとですね、神様は本当に生きて働く素晴らしいお方だと、まあ、こういうふうに旧説のように実際に私たちに命を得させてくださると、私たちの足がよろめいて倒れてしまうのを許されなかったんだということはわかるわけですね。で、次の10からもそうです。やはりここもですね、この火の中水の中とかいうことですけど、我らを駆り立てるっていうのは敵が攻めてきて実際にバビロンに捕囚になったとかですね、アッシリアにおいてもですね、滅ぼされ散らされたと、そして遠くに追いやられた、そういう10、11、12ということで、火の中水の中、これは実際にですね火で焼かれたり、あるいはこの水の中っていうふうなことでですね、あのモーセが水の中を通ったということ、まあ、そういったですね火とか水とかいう本来のは滅んでしまうと、そういうようなこと、実際に苦しい経験を通ったけれども、それでも滅ぼさずに導き出されたと、まあ、5節からそういう意味で、12節っていうのはですね、過去の歴史における神の大きな技を見てですね、そしてこのように素晴らしいということを言っているわけです。でここで、5節のところはですね、来て神の御業を仰げとなっていますが、これは原文にはですね、来たれそして見よという表現なんですね。で、英語ではそれはっきりと、外国語でははっきりとそのように訳しているから、 Come and see、 来たれそして見よです。で、神の御業だったのは後に来るわけです。原文では最初にで英語訳のように Come and see というふうになっているわけなんですね。日本語ではしばしば原文のそういう独特の調子がわからなくなってしまうんですね。来たれ見よと。で、その来たれ見よというのがこの5節からずっと12節までの過去の歴史をですね、実際に見たときには神のところに来てですね、主に会ってみようというわけです。その来たれってどこに来るのかというのはですね、これは神様のもと、イエス様のもとに来て、そうしてみたらですね、見方が違ってくるということなんですね。その点でですね、この下の段も同じなんですね。この16節を見たら、この訳でも全くこの原文の表現と違っておるんですね、この16節で。この点もですね、言語の表現は全くこのさっきの5節と同じなんです。来たれ見よっていうのがですね、来たり聞けという表現なわけです。 Come and listen。 Come、 来たれ、来いというのが両方最初にあるのに、16節のこの新共同訳ではですね、来たれ、来いっていうのがないわけです。まあ、こういうの時々ですね、こういう省略がなされてるから、この五節と全く同じだということが日本語訳では、特にこの新教訳で分からなくなっていることがあるんですね。で、口語訳ではですね、すべて神を恐れる者は来て聞けとですね、この十六節、すべて神を恐れる者は来て聞けと、来たりで聞けと。だけど原文は最初に来たりで聞け、すべて神を恐れるものよというふうになっているんです。公約はまあそういうふうに、来て聞けというのをちゃんと残しておるわけです。ですから、この5も16もですね、また同じ構造になっているんですね。英語訳を見てみられたら、これはすぐにわかることなんですけどね。一般の英語は、Come and listen。で、All who honor God。神を恐れるものよ、来たれそして聞けと。で、この16は、私に成し遂げてくださったことを物語るから、私の証ですね、これ16は。5節以降は、民族の証、過去の行われたこと。9 この13節以降は私という一人称になっているわけですね。5節から10人までは我ら、我々なんです。民族全体に対して行われたと思います。13節以降はみんな私、最後まで私ということになっているのがわかりますね。で、私に成し遂げてくださったからこそ神殿に入って誓いの捧げ物を捧げますと、訳し尽くして捧げますと、成し遂げてくださったのだからその感謝の印としてですね、このように、捧げますということなんですね。それに捧げずに折れないほど神様が大いなることをしてくださったと、いうことがですね、この19、10、20にあるわけです。私の祈る声に耳を傾けて聞いてくださったと。で、20も繰り返しています。神様は私の祈りを退けることなかったと。だから神様を賛美しよう。だから私は携え物を備えて神様に、捧げるのですと。本当にこのようにですね、もう非常に追い詰められたところが聞かれたならば、黙っておれないって言うんですね。黙っておれない、聞いてくださいと。そして私は捧げるのですと。それに証しということ、それから神様に何かを捧げようというのはですね、やっぱりこの一番元はこの個人的な経験であるわけですね。強制されたり決まりであるとか何とかじゃなくて、本当に神様の声、神様が聞いてくださったと分かればですね、このように証しをせざるを得ないと、このそういうことになっているんですね。で、来たり聞けということです。で、来たり見よと。で、ここでもそういうふうにこの人個人のことになってるんですけども、この2つの表現は新約聖書でもですね、重要なところで出てくるんですね。来たり見よ、来たり聞けと。で、これはより霊的に言えばですね、さっきもちょっと少し触れたけれども、神様のところに行ってですね、そして聞いてみようとしたらですね、いろんなことが違って聞こえて違って見えてくるということなんですね。自分のところにとどまっとったら人間的な見方でしてしまうということです。これは何らかの自分に対して危害が加えられたとかですね、いろんなマイナスのことがあったとかいう場合でも、自分のところに立っとったりしたらですね、どうしてあの人あんなことをしたのかというふうに人間的な感情ばかりが起こっておりますけど、神様のところに行ってですね、どうしてこんなことになったのかって静かに聞こうとしたら、神様が全くその相手の嫌な人を用いてですね、こういうことをなさったんだと、自分が非常に未熟だから、あるいは弱いから、あるいは罪深いから、それを知らせるためにそういうふうにあえてですね、あるいは試練のためにこういうことが起こったんだというふうに、神様のところに行ってですね、神様がなされたこと、イエス様のところに心を傾けて、そしてそこからものを聞こうとしたら違って見えてくるんだと、まあ、そういったこともあるわけです。で、そういうことがですね、この来たり聞けっていうのが新約聖書ではどこに出てくるかっていうことですが、まあ、こうした意味を受けて新約でも出てくるんですけれども、これがヨハネ福音書の一番最初に出てくるんですね。最初のところで今に本人様ですね、第一章のヨハネの福音書のところなんですね。ヨハネ福音書の初めのところですね、164ページのところですね。新約聖書のページというところですね、第一章のこの29のところですね。29、ここから見よってなりますよね、来たり見よと呼びかける、イエスに対して私が見よと常に呼びかけられるということとですね、その下の段もですね、この35も何でもないのけど、見よ、神の子羊だと。私たちは本当に注目すべきは神の子羊 例えですね、人間ではなくて、こうヨハネ福音書独特のこの霊的な意味を何気ない表現にこう含んでるわけです。その次、39節もそうなんです。これもですね、ずっと前にヨハネでもやった時に言ったと思うんですけども、来たれ、わかるって訳してあります。この見よということなんです。来たれ、そうすれば見ると、それもわかると訳したんですけども、 come and see 言ってるんですね。で46節もですね、ここはね、みんな来たりて見ようとなってるんです。46節はフィリッポですね、ナタナエル、フィリッポが出てくる、ナタナエルがナザレから何の良いものが出てくるのかと言ったフィリッポはですね、 come and see、 これとこの39もほとんど同じなんですね。 come and see、 来たりて見ようと。でヨハネ福音書この一章のこの後半部には見るっていうさまざまな動詞が使われているんです。イエスのところへ行け、イエスを見よ、イエスのところに行けばですね、初めてさまざまなことが違って見えてくると。この点はイエスのところにある意味では非常に難しいことがあって、思い切って行ったと、飛び込んでいったらですね、確かにそこで神様は何か新しいことをなしてくださったり、神様が新しいことを聞かせてくださったりする。そういう意味で私たち一人一人もですね、イエス様が、あるいは神様が来たりてみようと言われているということなんですね。いつ もうこの世の中の新聞とかテレビではもうこの世のことしかいくら見ても調べてもわからない。だけどイエス様のところに霊的に行けばですね、この平凡な、あるいは悪がいっぱいあるただ中にですね、神の技が見えてくる。まあ、そういうことの一つのために、麗しい自然というものをですね、神の技が分かりやすいために作られておるということなんですね。それもイエス様のところに行って、そこから視点で見たら、一層よく分かるんですね。そういうふうにしないとですね、いくら小鳥が咲いとっても何でもないと、ずるらしい花が咲いとっても別に何とも思わないということ。イエスのもとに行けばですね、ささやかな、声でも谷川の音でも風の音でもですね、何かそこから、神の国のことが神の賛美が聞こえてくるということですね。はい、そういうようにですね、この詩編66は、珍しい講師だとっても最初に全期に呼びかけて、それから我らという民族全体が神の技を、それからと個人、私っていう、非常に大きいところからですね、我らの民族、過去の歴史になって、それから私の個人というふうに、そうになっていって、どこを見てもですね、最後にはまた神様を称えようと、この詩も一番最後にもありますよね。全世界を見ても、過去の我々の歴史を見ても、個人的に言ってもですね、神様のところに行って、見つめるならば、どこを見てもこのように、神様を賛美できるのだと。そういうこの人が示された経緯であり体験というのがですね、ここには書かれてあるということです。はい、それではまた今日はそこまで。